前に話お話したことがあるかどうか、祈祷会ではお話したことがあるんですけども、それを覚えてるんですが、もうすぐクリスマスを迎えます。私たちはクリスマスこそ教会が大々的にイエス様の生まれたその時ですからと、前面に打って出るそういう時だと私も思っていました。ところが、新学生になって牧師になって、子供たちに、この舞鶴でも来月には子供たちにクリスマスって、昨日の時もクリスマスって案内するしたんですけども、ある教会行ってクリスマスだよって子供たちに案内したら、子供たちが口々に言うのが、え、教会でもクリスマスのお祝いするの？え、こっちは教会こそと思ってるんですが、教会でも、でもよく考えたらそうか、もう子供たちの場合教会に来てないんですね。この世のクリスマスがすでにあるわけです。サンタさんが来る、プレゼントもらえる、ケーキ食べる。でもそのどうしてプレゼントもらえるかケーキ食べるか、そういや家で私も教えてもらったことなかったなと。クリスマスしかカレンダーには書いてないし、もっとショックだったのが、新学生の時に子供たちがある友達に、教会クリスマスするんだよ。その子も、え、教会でもクリスマスするんだ。その子は教会の目の前にあるお寺の娘さん、お寺の娘さんにすら教会でもクリスマスするのって言われたのが衝撃的で、私思わずお寺でもクリスマスするのって言ったら、お堂の真ん中にツリーあるって、クリスマスは教会ならではではなかったのかと。ふとそれからか、じゃあ教会にしかない、なんかないのか、私のようなことを考えた人たちは神学者の中でもあったようです。なんとイギリスで開かれた神学者会議の中でも、世界中から専門家が集まって、キリスト教信仰に独特の考えがあるかどうかと議論されたそうです。神が人となられた、つまりイエス・キリストこそ、キリスト教というわけですから、これこそキリスト教にしかないものじゃないかっていうと、神が人との形をとって現れるっていうのは、形は違っても他の宗教にあるというんですよ。さすが専門家ですよね、そういうのをちゃんと知っていると。じゃあ復活はっていうと、いや、あるよと。それじゃあどうしたことか、キリスト教を他の宗教が真似たか、もちろんキリスト教は何かを真似てるわけではないんですけども、やっぱりそういうものがある、困ってでも困ったなと。これこそキリスト教ですと言えるものは本当ないのかという話をしている中で、ナルニア国物語を作ったことで知られている C.S. ルイス、この人も神学者なんですね。この方が、何の騒ぎだいと入ってきたんで、みんなが、キリスト教が独自のものと言えるものは何かないのかといろいろ神学議論してるんだとこう言ったんです。それを聞いてルイスは言いました。ああ、それは簡単だ。恵みだよ。で、議論が続いたんですね。恵み？でも議論をして、でその参加者は、その恵みだよ、これに全員同意したんですね。神様の愛は何の代価もいらない、こちら側、いやむしろ神様の側が代価を一切払ってくださった、付帯条件全くなしという、それは確かにまず人間の本能にことごとく反する仏教の発生度、ヒンズー教のカルマの教義、ユダヤ教の契約、イスラム教の戒律、全部人間側がすることを要求しているんですね。キリスト教だけが人に何も要求しない、ただ与える、恵みを語る。しかしそのことを改めて受け止めて、本当に今日 題をつけました。私は恵みに統治されているだろうか。全部恵みです。あなたは何も要求されず恵みを与えてくださいますと、そういう生き方をしているだろうか。朝祈らなければ恵みをいただけない、まあ、そのやっぱり祈らなければ、自分がまず何か持ってるからやってるからだから恵みだったら、それはキリスト教の恵みではない。恵みがあるからこそ祈れるのではないか。恵みがあるからこそ私は救われたのではないか。頭の先から足の本当にそのそこまで恵みでしかないし、恵みによって始めて恵みによって終わる、そのような私であるだろうかと改めて問われたんです。キリスト教独自ということは、ああ私の生き方も本当にそこから外れていて、何よりも神様と、あなたです、ただあなたです、そのようになっているだろうかと改めて問われるんです。今日のこの詩編の145編、最初にダビデの賛美の歌とあります。でこのあと46編、47編、48編、49編、決して150編、そこまでその表題はないんですが、これら全部6つを含めてダビデの歌とされています。そしてこの145編以降、最初の出だしは主を褒めたたえよ、まあ、145編の場合は限り私はあなたをあがめ、用意限りなく皆を褒めまつれますと言って、その後ずっと主を褒めたたえよ、もう主を褒めたたえよ、もう最後の150編はもう主を褒めたたえよ、何々で主を褒めたたえよ、ラッパを持って主を褒めたたえよ、されたことを持って主を褒めたたえよと、もう全部持って主を褒めたたえよと、まあ、ヘンデルメサイアで言うならば、もうハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、なんかハレルヤ言うんだろうっていうような、もうそういう褒めたたえるで最後締めるんですね。でその褒めたたえる根拠としてこの145編の8節、主は恵み深く、ただ恵みだ、私が何をしたからではない、恵みなのだ、私たちがその恵みに対して応答するのは、いやいただいたから私は何をお返ししましょうかという時に、もうハレルヤなんだと、その恵みによって生かしてくださるこの方ですと、私たちはただ恵みの主を高らかに褒めたたえることだ。だからこそ主は恵み深く憐れに満ち、その褒めたたえる主はどのようなお方かという時に、主は恵み深く憐れに満ち、いかのことを遅く慈しみ豊かという、私たちの信仰をまず確かなものとさせていただきたいと告白するんです。恵み深いというのは、ああ本当に深いなと、単に大きさを表すものではない、もう計り知れないけども、私たちのこの限りある言葉で表現するならもう深い、怒ること遅い、慈しみ豊かだ、もう限りある限界のある私たちの言葉でそれでも語らせていただくなら、恵み深く憐れに満ち、怒ること遅く慈しみ豊か、まあ、これも神様ご自身が、私は恵み深く憐れに満ち、怒ること遅く慈しみ豊かであるとモーセはじめイスラエルの民に語った言葉、それをそのまま告白しているものなのです。私たちは本当にそのように恵み、神様が私たちをそのように守ってくださる、受け止めているだろうか。いや、こんなことしてはどうだろうか。もちろん何をしても神様怒ること遅いから、慈しみ豊かだから多少のことは見逃していただけるという、それでは 恵みも深くない、単に見逃しておられるだけ、無視しているにも近い。